ミクレディオ。
ここからは心に残る占いを心を込めてをテーマに、占いサロンミクセリアの提供でお届けします。メディアや雑誌でも話題、えみこ式新月の日に〇〇をすると願い事が叶うということでですね、今日はえみこ先生にお越しいただいてます。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ですね、先生早速なんですが、はい、私満月っていうのは、まあ、満月三日月とかいろいろ月であるんですけど、はい、満月はよく聞くんですけど、はい、新月の日に何かこう特別なことが叶うようなことがあるっていうの、はい、これ今日のテーマなんですが、
そうですね、
新月っていうのはどういう、はい、
新月っていうのは月の中で、はい、まあ、一番細くて肉眼で確認がしづらいんですが、実は一番光の分量が多いとされる月ですね。
え、
はい、
なんか見た目に満月が一番光ってそうな気がするんですが、
大きくて綺麗なので、はい、ただ実は光の量は新月が一番多いですね。
そうなんですね、
はい、
それは初めて知りました。で、この新月の日に〇〇をすると願い事が叶うということで、昔から何か日本にはお月様信仰というものあったり、
そうですね、はい、日本は昔からお月様信仰があって、うん、まあ、よく石川五右衛門が満月をバックに絶景かな絶景かなって千両箱抱えながら言ってるのもありますけど、はいはい、罪人にも優しい、裁かずに泥棒のお手伝いをしてしまうようなこう優しい感じのものが好きなので、うん、それをすごく、まあ、お天道様の下は悪さすると歩けないよとは言われますけど、うん、そんな悪いことすると満月のお月様の下歩けないよとは言われないじゃないですか。だからやっぱり、ね、いろんなものに対して優しい、光が当たらないものにも優しいっていう形で、すごく信仰されていたっていうのが ありますね。あと、まあ、さっきもお伝えしたように光の量もとても多いものなので、
それが不思議ですよね。
そうなんですよ。だからその新月 の夜に木を伐採すると腐りにくいっていうふうに言われますね、
は
い、
そうですね、やっぱり光が当たって目には見えてない暗闇じゃないですか、はいはい、ような気がするんですけど、実は逆なんですよね。
そうなんですよね、いっぱい降り注いでいるっていう形のものですね。
なるほど。その新月の日に丸々をすると願い事が、今日のこの丸々なんですけども、
はいはい、
丸々というのは何を思って丸々、この作法とか儀式とかっていう、
そうですね、
やり方ということで方法ですか、
ね、そうで方法ですね、うんうん、その願い事をまあ叶えるための方法っていう、うん、まあ、新月にお願い事をするお作法があるんですけど、うん、まあ、それが意外と新月のワークやってらっしゃる方多いんですが、うん、それは正しいとは限らないよっていう、
なるほど、
ちゃんとお作法は分かってやってらっしゃいますかっていう感じですかね。はい、
ちなみにですね、この今具体的に先生にこれから教えていただくんですが、
はい、
ちなみに今日収録をさせていただいている今、はい、新月の、
まさに新月のゾーンの中、
そうなんですよね、
はい、
新月は誕生してから、月が新しく誕生してから48時間、
まあ2日間ですね。
これも私初めて知りました。
はい、
でできれば、
はい、できれば生まれてからまあ8時間以内に願い事をするのがいいんですが、
う
ん、
はい、
ボイドタイムといって、はい、まあ、判断があやふやになりやすいとか間違いが起こりやすい時間帯って言われているものがあって、うん、もう今回は、新月の誕生後すぐそのボイドって言われるものに入ってしまったので、うんうん、昨日の5時半ぐらいまではダメでしたね。もうみんな巻かないように、願い事しないようにって言ってわーってする人たちが多かった。で、まあ、何か例えばハンドヒーリングだったりとか、うん、エネルギーをご自身でお持ちの方はそれで外側にガードを張ると割とボイド関係なく、
うん、ボイド、
そうです、その間違いが起こりやすいって言われてる、
うん、48時間の中でも、
そうなんですよ、そ
のあるんですね、
ボイドが発生するときと発生しないときとあるので、
うん、ボイド、ちなみに、ね、どういったもの、どういったもの、
まあ、
ボイド、
私はあんまり気にしないんですけど、はい、そこの時間の中に巻いちゃったから実現がちょっと先に遅れたとか、
うん、
方向性を間違えたとかっていうふうにお感じになる方はいらっしゃるみたいですね。
難しいですね、
難しいですね、
そこら辺もやっぱりその、
はい、
今日お話しいただける新月の願い事をする丸々をするには、
はい、
願い事をする前にこの丸々ですね、
そうです
ね、お話ルールがあるということでですね、はい、少しご紹介いただけるとですね、
はい
はい、まずは、
一番分かっておいていただきたいのが、はい、月の誕生前にはもう1秒前であっても願い事をしてはいけない、はい、
まず一つ月の誕生までの願い事をしてはいけない、
はいはい、もう確実に例えば今回であれば、2月の8日の、23時38分誕生なんですけど、
はい、
そしたら38分前にはその願い事のリストを作ってはいけない
なるほど
っていうその時間を厳密に守ってね、はい、みたいなのが、
はい
はい、まず基本のルールとしてあります、
はい、
で2つ目は必ず直筆で願い事を書く、はい、
ここ大事ですね、
はい、もうパソコンとかでシャッて打たないようにお願いします
わかりました、
はい、
直筆で、
ね、直筆で
もう引く圧があるそうなのがいい感じですよね、
はいはい、あとは、願い事は書いたら忘れるくらいがちょうどいいっていう、
なるほど、
自分の願い事に呪われないようにお願いします。
気になっちゃいますよね。
そうなんですよ、です、ね、なんか例えば、婚活中の方とかが結婚しなきゃって書いたから結婚しなきゃわって言って、あもうそれ余計に縁が遠のくから、うん、眉間にシワはやめましょうみたいなことになるので、でもそうですね、
な
のでその書いたら忘れて、もうお月様お願いしますってある意味投げたので、はい、
うんうん、
それは叶うか叶わないかはもう運を天に任せるっていう、うん、
はい、あと他に注意するところ、
あとは、新月の翌月の新月とか、それが2週間後とか、満月の日とか、はい、自分で決めたサイクルで必ず刈り取りと言われる書いた願い事のリストに叶ったものは棒線を引くっていう、う
ん、ということはですね、
はい、
何個かいいってことですか、一つじゃなくて、
はい、
はあ、欲張りな私にはちょうどいいかもしれません
そうですね、
はい、
最低2個以上最大10個までっていう、
逆に1個よりもその、
は
い、
そうです
そうですよね、
はい、
その気持ちの問題もあるかもしれませんね、
2個以上って言ってるのはなぜなのかっていうと、はい、1個だとエネルギーがちっちゃくなっちゃうので2個以上書いて増幅させる、
そうなんですね、
で10個以上だと分散しすぎて叶わなくなるので、ちっちゃくだから、うんうん、そのなるべくこう拡散はするんだけど、はい、大量拡散はしないみたいな、
なるほど、
形ですね、
はい、あとルールございますでしょうか、
あと
抑えときたいところ、
割と皆さんえってこうお伝えした時に言われるのが、はい、3ヶ月以上叶わない願いは叶わない原因があるから、はい、点検してねって言うと、はい、巻いて終わりじゃないのって言われるんですけど半年も1年も叶わないのはね、
うん、
みたいな、
うん、
そのまま待ってても叶わないと思いますよっていう話はさせていただきますけど、
はい、わかりました、これがルールですね、丸々をする、その新月のお願い事をする前のそのルールですよね、
はい、基本作法ですね、
はい、ですね、で恵美子先生の、はい、この要するに自分でやるよりも、はい、もっともっとさらにそのなんて言ったらいいでしょう、お願い事を届ける、
はいはい、
届けるに、はい、その願上げっていうのが、はいうですね、終わりになるって
ちょっとあります、はい、
聞きしたんですが、少し願上げについて、
は
い、
願上げはワークショップとか来ていただいた方に、はいはい、願い事のリストを作っていただくんですけど、うん、そのリストに頭1番から10番まで番号を振っていただくんですよ、
はい、
でその番号を書いた紙にエネルギーを入れさせていただいて、それを月に届けるようにボンと下から上げて、
うん、
で番号がボンっていう風にメッセージとして降りてくるので、
うん、
何番と何番と何番ですっていう番号だけ私の方でお伝えして、その願い事の確認をその場で参加者の方にしていただくと、面白いことに一番避けてたとこ、そこっていうとこが、うん、あーっていう方が多いですね、
うん、でもそれは対話というか先生との中から、はい、自分では分からないことですからね、
そうですね、
それは見えることだったりするわけですよね、
リスト作るとき私、はい、基本的には何も見ないので願掛けするときも見ないんですよね、はい、何書いたか全然分からない状態でやるんですけど、はい、人って本当に変えなきゃいけないとこって見ないんで都合の悪いとこ隠すじゃないですか、そこをスコーンって番号で降りてきて言われるっていう、
なるほどでも一回そこを先生とお話をして、
はい、
願上げすること、自分のこの基本的に願いをね、はい、書いてっていう今日のテーマでもあるそこのルールを知ることもないですよ、
そうですね、
誰かにこう何かをこう 本当に願いというかですね、
はいはい、
必要なことを見てもらうっていうのも必要なことですよね。
そうです、私常日頃、はい、まあ、鑑定いらっしゃるお客様とかにお伝えしているのは、はい、口に出せない願いは所詮叶わないから人に言えないものは一生叶いませんよって言ってるんですけど。
そうですね、口に叶うと。
そうですね、だからそうなると思ってるんだったらもう言っていかないとダメよっていう話はするんですけど。
あ、そうですね、
はい。
でそんなその恵美子先生にお会いするには今はミクセリアのどちらの方に、はい、
今横浜サロンの方に、はい、奇数週の木曜日の日に出演させていただいてます、はい、
そうですか、
はい、
で今後何かこの月の新月のその願上げだったりとか、
はい、
お願い事のワークショップなんかなんか、はい、もしかしたらおやりになるかもしれないっていうのをちょっと伺ってるんですけど、その辺は
一応、はい、まあ、今後ワークショップもしかすると開催するかもしれないんですけど、
う
ん、
そうですね、
ちょっと、まあ、それが面白いと言っていいのかどうか分かんないんですけど、はい、私が担当させてもらう新月のワークの時って、はいはい、参加者をどう考えてもお月様が選んでるでしょっていう動きをちょっと取るので、はい、まあ、そこにもし今後開催されて、ね、ご参加される方は私は選ばれたんだなと思って来ていただけると、はい、ね、はい、いいかなと思います。
わかりました、
はい、
詳しくはミクセリアのホームページの方をチェックしていただきたいと思います、はい、大変先生今日は面白いお話ということで、はい、その新月のいろんなことがよく分かったし、
はい、
私も早速次回の新月の日にしてみたいな、はい、3月は9日が新月
ということですね。9日、そうですね、午前10時55分の誕生で、はい、3月は魚座さんの月になります。
はい、はい、分かりました。今日はメディアや雑誌でも話題、恵美子式新月の日に〇〇をすると願い事が叶うということで恵美子先生にお越しいただきました。
はい、
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。